神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日もスタジオに秋田県神社庁教会委員長の斉藤純院さん、お越しくださいました。斉藤さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
今回のテーマは御幣と鏡について、はいはい、ということですね。御幣ってあの白い、
そうですね、はいはいはい、で鏡はね、皆さん毎日このね、うん、あの
ね、今日も、ね、何度か見ました。
もうそうでしょうね、本当ね、欠かせないもんだと思いますよね。
必ず毎日見ますもんね。はい、はい、
まあ、このテーマでお話しするとですね、実はねこれあの時間内で終わるかどうかっていうのは大変不安なんですけれどもね、まずはあの少しはお話したいと思います。
いつもありがとうございます。
あのなかなかね、こう御幣とかその鏡というのはですね、まあ、日常の鏡というのは別としてましてね、あまりこう身近ではないんですけれども、神社を参拝されますとね、ずっとその向こうの方にはね、いつもそのね、なんか白い紙が垂れているものが置かれているとかですね、はい、あるいは大きな鏡がですね、丸いこの鏡がですね、この台の上に安置されているとかというふうなことがあると思うんですがね、はい、まあ、このね御幣はこの一番目立つもんだろうと思いますがね、白い紙で飾られているというふうな御幣でですね、まあ、こうしたそのですね御幣とか鏡、御鏡とかと言ってるんですけども、これについてはね、あの神社に行けばね必ずあると言っていいと思われるもんですからね、はい、まあ、あの神社に行くと馴染みあると思うんですけども、うん、一般にはね、うん、あのそうはいかないと思いますけれどもね、はい、この御幣についてはですね、もともとはですねこれ御手蔵といってですね、神様にあの奉納するものだったんですよね。
御手蔵、
はい、御手蔵というのはですね、はい、まあ、お宝物だというふうに言っていいと思うんですけどね、古くはですね、あの紙も貴重ですしね、それから布というのも貴重だったんですよね。この布も紙もですね、こうしたものをですねお供えするときにですね、竹のそのですね串に2つに割った大きな竹、長いね、はい、まあ、あの30くらい1メーターぐらいあるような竹にこの挟んでですね、そしてそのですね奉納したんですね。もともとこう手にそのままこの取るとですね、やはり何かこのあのですね、不敬に渡るとかですね、あるいは汚れがそこに移ってしまうんだろうというふうに考えられたもんですから、とにかく神様は清浄を好むわけですからね、まあ、そういうところで必ずお祓いなどというふうな神社で儀式があるわけなんですけどもね、皆さんのそのあのですね願い事を聞いていただくためには、まずはその清浄で清まったこのね、こう心でそのね参拝をしていただく、そうすることによって願いを聞き届けてくれるというふうなことでありますから、とにかく白い紙だとかも、それから白い布とかというものもですね、これらはそのね神様のあのまあお供え物、見過ぎ物というふうに言っていいと思うんですけどね、まあ、そうしたものであるので正常を旨としていったわけなんですね。まずそれがですね、このだんだん紙がね、紙は束ねてこう実はね2つに挟んでおったんですけども、その脇にねこのまた紙の垂れるこのね、この何て言いましょうか、あの紙をですね少しこう切り取ってまたその切ってですね、はい、いくとだんだんこう垂れていくというふうにね、はい、
うんうん、
あのよくたくあんなんか皆さんのですね、しっかりちゃんと切らないとですね、みんなつながってしまう
ことなんですよ。蛇腹でとこつながってますよね。
でしょ、はい、まあ、似たようなもんでありますがね、まあ、これに似せるのもどうかとは思いますがですね、
あのようにこう連なっている、
そんな連なってるというふうにね、そういうものをですね束ねた脇にこうあのつけたんですよ。それが現在の御幣のというふうな御幣という形になってきたわけなんですね。まあ、要するにこうしたものはですね、神様にそのお供えをしてですね、この いろんな願い事を聞いていただくということと同時にですね、はい、そこに神様を宿っていただく、よりしろとして宿っていただくというふうな、そのね、その意味でそのね、神前にこのですね、白いその紙で、その主に白い紙でそのね、飾っているというふうなことなんですね。ですからあれを見てそのね、よく拝んでいただければご神体とほぼ同じようなもんですから、そのご兵をですね、この丁重に拝んで、その白い清らかさというふうなものをですね、感じ受け取ってですね、心も清まるというふうなことで、そうすることによって、あの願い事がね、聞いていただけるというふうなことなんですね。まあ、こうしたそのものがあるんですがね、これね、民間に行きますとね、こういう語弊はね、さまざまな場合にもこのですね、この使われてるんです。例えばですね、雨乞いの時もうですね、今日みたいに暑い時なんかですね、これからの水不足なんか、ね、懸念される時なんかで、雨乞いが行われるわけですね、そうした時にですね、あの白い語弊にですね、わざわざ水をかぶせたりして、びしょ濡れにこうしてしまうというふうなことね、そうやってあのね、祈りを込めたって。なぜかというと、神様のご神体みたいなもんですからね、そこにその水がかけられるとやっぱり神様怒るでしょ。怒ると同時にですね、雲を起こしてですね、雨を降らしてくれるというふうにするね、怒りがですね、雨に変わって、そうね、私た
ち雷が落ちる、
そうなんですね、そう言ってくれるというふうにね、まあ、その語弊もね、その今言ったそのね、雷のあの形に似てませんか。
似てますね。
ね、こうね、こう垂れてるところがですね、あの鳥居の語弊もね、実はね、あのしめ縄の方はね、どうもそのね、雲を表していて、その垂れているその紙がね、まあ、あれも一種の語弊ですけど、
ギザギザギザとね、
雷のギザギザしたようなね、そういうふうなその意味合いもあるんじゃないかというふうなね、見方もされ、することがありますがですね、まあ、これはやっぱり雨乞い、稲作が豊穣になるようにというふうな一つの意味もあるわけなんですね。まあ、こうしたそのですね、あの神様の依代やお祓いの神聖な機能を持つ御幣でありますからね、古くなったりするとですね、お取り替えもせずに放っておいたり、あるいは乱暴な扱いをするとですね、やっぱり神様怒られるんじゃないかなというふうに思うんですね。これはですね、ずっとあのですね、室町時代の頃に書かれた百鬼夜行絵巻というのがあってですね、この時にね、古い御幣をあまり粗末にしているのでね、あのお化けになって出たというふうなね、そういうその記録もあるんですね。
確かに、なんかお化け、あの一旦もめみたいな ね、あの語弊の形に似てるかもなんて思うこともありますけど、
まあ、そういう、そうしたそのことがあるんですがね、まあ、一方その鏡についてはですね、まあ、これちょっと改めてお話ししたいというふうにこの思うんですがね、鏡というのは非常に不思議なもんですね。あのですね、鏡をこうご覧になっていると毎朝ね、あの反対に映ってると思いますか。
あ、でもなんか右と左と違いますよね。
いや、そうですかね。例えば、ね、鏡にですね、右手上げてそのやりますと、あれ左手上がってますか。
あ、でも上がってるのは右手ですよね。右手が映ってるから
、右手は右手にちゃんと映るんですね。ただし、見るときにはその逆に映ってるということだけなんですね。
あ、そうですよね、
はい、
見るときは逆、
だから逆さまではないということですね。そうでしょ、足が上になったりして映ってることはありえない。
そうですね、
ですね、
はい、
お顔はお顔でちゃんとこうね、真正面で映ってます
からね、
鏡見たらそういう不思議な面があるんですよね。これはね、非常にこの あらゆる空気以外のものを全てこの映すというふうなことで、ね、神秘性を持ったものだとずっと古くから考えられていたわけです。ですから日本では古代、相当古い時代から、私どもでは神話の時代からね、この鏡をそのね、そうした神秘的な力のあるものだというふうに考えられていたわけですね。天照大神のこの御正体って言いますよね、お姿って、いわゆる何て言いましょうか、
お姿、
お姿っていうのはご神体は鏡だというふうに伝えられている御鏡ですね。それがほら三種の神器、 鏡、勾玉、剣というのはね、はい、
うん、
そういうのにそうね、この例えられているわけなんでありますけどもね、
うん、
まあ、こうしたものがですね、この神社の前に飾られておりますからですね、
はい、
まあ、そういうことをそのですね、少し考えてみるだけでもですね、うん、いかにこの神秘性の力のあるものであるのかということがその見えると思うんですね、
うんうん、本当にあの毎回神社で願いをのコーナーでは、はいはい、私たちがこう神社にねお尋ねした時に確かにこう馴染んで見慣れているなという白い御幣だったり、
はい、
あ、鏡がね、そこにこう神体としてあるなっていうのを思っていても、はい、うん、それを紐解くことがないまま来たことを、うんうんうん、はい、教えていただいてるなと思います。
あの一つだけ不思議なのは、ね、あの水鏡ってあるんですがね、赤神神社御社堂なのですね、小賀市にあります、はい、赤神神社御社堂のね、
はい、
姿見の井戸ってあるんですがね、
姿見の井戸、
はい、そこのところにね姿を映すと、映らないとですねこれから先が短いというふうに言われてね、映るとですね長生きできるというふうに、そういうふうな、つまりね水鏡でも鏡そのものにはですね未来を予知したりするということができるというふうなことね、そういう力を持っているんだというふうに昔の人ははるか昔から考えられてきたわけですね。だから神社では、ね、そういうものをご神体として神秘的な力をその持つものだというふ
う
に、ね、まあ、毎日あの鏡をご覧になるときですね、ちょっとこう見てそうでね、あの皆さんね、
そうです ね、 ね、神秘的なものも、そして、はい、これまで神秘的なものだと思って先人の人たちが思ってきたものも受け取りながら、鏡も見ていきたいと思います、
はい、神社に行ったらぜひですね、そのこともお考えながらですねご参拝いただければありがたいと思います。
はい、さあ今日もここまで秋田県神社庁協会委員長の斉藤純さんにお話を伺いました。斉、はい、藤さん今日もありがとうございました、
は
い、
どうも失礼しました。
神社で願いを、次回は今月の23日にお送りします。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。